大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。コロナの緊急事態宣言も今月から全国で解除されましたんで、県境を越えての移動もあまり気にせずにできるようになりましたからね。まあそれでもマスクをしたり3密を避けたりっていう意識を持ちつつ、私先週千葉で高齢者施設のお世話になっているお袋のところへ行きまして、リモートではなく1年ぶりに直接面会して話ができたんですけどね。まあそれはともかく、千葉まで移動するのに電車を使ってもいいんですけどね、まだ東京の新宿や秋葉原のようなターミナルの人混みを通るにはちょっと抵抗があるもんですから、ずっと車で移動したんですね。東京湾アクアラインを通って千葉までなんですけども、だいたい片道4時間ちょっとかかるんですけどね。その間車の中ではラジオをずっと聞いていまして、神奈川県を通ったりしてる時には東京の日本放送やら TBS 文化放送を聞くんですけども、中央道で山梨県を走っている時には山梨放送にチューニングを合わせていたんですね。お昼のワイド番組をやっていたんですけども、男女2人のパーソナリティが喋っている内容がやけにね、長野県とか信州の話題が多いんですよ。神山田の温泉がどうのとか、上田西高校の野球部がどうのとかね、80年代にはザ・ベスト10 in 松本なんてのがあったって。で、うちに帰ってからインターネットで山梨放送のラジオのホームページを確認してみたら、笑っちゃいましたね。その日の午後のワイド、メインパーソナリティをやっていたのは、今は東京に住んでいる、時事ネタ芸人って言うんでしょうかね。プチカシマさんっていう、イデラッキョがメガネをかけたみたいな顔をしている男性なんですけども、千曲市の出身でね。アシスタントの雲野さんという山梨放送の局アナ、女性アナウンサーも同じ千曲市の出身だということが分かりました。甲府にある放送局でかなりの頻度で信州の話題が出てくる番組やってると分かってね。そんなこともあるんですね。ぜひ皆さんも今後仕事や旅行で山梨に行く機会がありましたら、ぜひラジオを聞いてみてくださいね。火曜日の午後でした。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、ジュリー沢田研二さんの1976年の曲です。コバルトの季節の中で。聞いてお分かりのように、これだけ秋という言葉がたくさん歌詞に出てくる曲なかなかないですけどね。もう秋にかけざるを得ませんよね。今週の1曲目、沢田研二さん、ジュリーのコバルトの季節の中ででした。
蔵出しコレクション。
今月のこのコーナーは、今からほぼ50年前、1970年昭和45年の1月から74年の3月まで NHK のテレビで放送されていた歌番組ステージ101を1ヶ月5週にわたって特集でお送りしているんですけども、この番組出演していたのは人気歌手ではなく、オーディションで選ばれたプロを目指す歌手の卵たち、ヤング101っていう名前がついていましたけどね。毎回40人前後がダンスや歌を披露していたんですけども、曲のメインは当時ヒットしていた洋楽の日本語カバーとか番組のオリジナルソングだったんですけども、このオリジナルソングというのは視聴者に人気があったんですね。さすがに律儀な NHK らしく、新しい曲ができるたびに希望する人にはその楽譜を送っていたんだそうですけども、どの曲も全国から1万部以上の申し込みがあったそうですよ。中でも先週このコーナーでかけた A 六助作詞、中村八大作曲の若い旅という曲は、なんと5万通以上楽譜希望っていうハガキが届いたんだそうですけどね。オリジナルソングは毎回メインボーカルが違う人になったりと、バリエーションの多様さも面白さの一つだったと思います。個性的なキャラクターも目立ってくるようになるんですが、後にビューティフルサンデーをヒットさせる田中誠二さんなんかはすでに司会も任せられるようなキャラクターでしたしね。半年1年とメンバーになって辞めていく人もいたんで、その補充のために新しく一般公募でオーディションをやったところ、なんと全国から3000人以上の応募があったそうですからね。当時の人気の凄さがわかりますよね。そんな中、特にアイドル的な人気があった女性が西玲子さんという人で、1955年昭和30年の9月生まれですから、ヤング101に加わった時は15歳、メンバーの中では最年少記録だったんだそうですけどね。オリジナルソングのメインボーカルも務めています。 今日はその西玲子さんのバックで太田博美さんがコーラスを務めている二馬車に揺られてという曲を聴いていただきましょうか。太田博美さんも1955年昭和30年生まれですけどね、ヤング101に入る前は中学3年の時に鍋プロ渡辺プロダクションのスクールメイツに在籍していまして、鍋プロに所属したままヤング101のオーディションに合格したんだそうです。1973年のオリジナルソングなんで2人とも18歳ですね。ではいつものようにステージ101のテーマソングに続いて西玲子さんと太田博美さんの曲二馬車に揺られて。太田博美さんおなじみの木綿のハンカチーフがヒットしたのはこの曲の2年後なんですね。今月のこのコーナーはほぼ50年前 NHK のテレビの歌番組として人気があったステージ101のオリジナルソング5週にわたって特集しています。3週目の今日は西玲子太田博美という女性2人の曲二馬車に揺られてでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、先週予告しましたようにダニエル・クレイグがジェームス・ボンドを演じるのはこれが最後という007シリーズの最新作ノータイムトゥーダイです。ボンドの命を狙う悪役があのボヘミアン・ラプソディでフレディ・マーキュリーに扮してアカデミーの主演男優賞を獲得したラミ・マレックというのも見どころなんですけどね。いつも世界を股にかけて悪と戦っているボンドですが、今回もジャマイカ、イタリア、キューバにノルウェーと来て、クライマックスのシーンはなんと日本のある場所っていう設定も面白いんですけどね。これは今回監督を務めたのがシリーズ史上初となるアジア系の監督なんです。日系アメリカ人のキャリー・ジョージ・藤永っていう人なんですが、そうしたアイデアもひょっとしたら彼の頭の中にあったのかもしれませんね。トータル2時間40分と少し長めではありますけども、あっという間にとんでもない展開が連続していって時間は感じさせませんよ。物語はボンドが恋人で医師でもあるマドレーヌ・スワンとの熱い時間をジャマイカで過ごしていたところから始まります。そのスワンが幼い頃に経験したトラウマが今回の事件に関わってくる。それを知ったボンドは第一線から身を引いていたつもりだったんですが、CIA 出身のかつての仲間が助けを求めてきたことからマドレーヌとの穏やかな時間は終わりを告げます。ボンドが追う新しい敵は DNA を操作して細菌兵器を作る研究をしていたロシアの科学者を拉致して世界を我が物にしようと目論んでいるサフィンを演じるのがラミ・マレックです。サフィンのアジトを探し出そうと必死に戦うボンドですが、愛するマドレーヌとその娘をサフィンに人質に取られてしまいました。果たしてボンドは2人を助け出すことができるのか、サフィンの細菌兵器の工場を叩き潰すことができるのかと気になってしょうがないところがいくつも並行して出てきて、物語は意外なクライマックスを迎えるんですけどね。撮影が終わった後ダニエル・クレイグはインタビューでボンドとしてやりきったと言っていましたからね。やっぱりその迫力が十分画面から感じられます。それから悪役のラミ・マレックですけどね、これから彼は悪役のオファーがたくさん来るんじゃないでしょうか。顔のメイクのせいもあるんですけども、何とも言えない不気味な魅力にあふれています。あと注目したいのは、キューバのシーンに出てくる女性諜報部員のパロマ。これはダニエル・クレイグの別のシリーズになりそうなナイブズ・アウトの一作目にも出ていた、本当にキューバ出身の若い女優なんですが、アナ・デ・アルマス。いやいや、とってもチャーミングで、しかもアクションもキレキレですからね。今後の活躍に期待を持ってしまいます。そんな風に見どころ満載で、やっぱり007はエンターテインメントとしてよくできてますよね。そしてダニエル・クレイグの後はどんな形で次の人にバトンタッチされるのか、それは一体誰になるのか、そんな楽しみもあります。今週ご紹介した新作映画は、007シリーズ最新作25作目のノータイムトゥーダイでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。しばらくの間販売を見合わせていました大きいサイズのポップコーンの販売を再開しました。2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフがおすすめですよ。定番の塩味とキャラメル味、そして期間限定数限定で販売中の梅かつお味の3種類の中からお好みで2つの味を選んでくださいね。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しください。 また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて映画を見ながら食べたり飲んだりもできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター内は新型コロナ対策の一環として常に換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週の一押しのコーナーで紹介しました日本の新作映画守られなかった者たちへのことをいろいろ調べてみた中で、監督を務めた是々隆久さんのところで社会派のサスペンスを得意にしているというふうに私なりの感想というかイメージをお話ししたんですけども、特に2016年に前編と後編2本続けて公開された64という作品は印象に残っていますんで、今日はその作品の主題歌を聞いていただきましょうか。原作は元新聞記者で半落ちやクライマーズハイなどいくつもドラマや映画になった作品を書いているミステリー作家の横山秀夫さんなんですけども、この64も2013年の本屋大賞の第2位にランクされた傑作の一つなんですけどね。映像化されたのがまず2015年 NHK の土曜ドラマの時間帯に5回のシリーズで放送されています。そして翌年2016年に2時間の前編後編合わせて4時間の映画として公開されているんですけども、時間で言えば NHK のドラマの方が少し長くてその分濃密に表現できるわけですけどね。そういうところ、まあドラマより遅くなった作品の監督としてはプレッシャーもあったと思うんですけども、佐藤浩市、三浦友和、奥田英二に永瀬正敏、それに椎名桔平といったベテランをメインに据えまして、また今回守られなかった者たちへにも出演している吉岡秀隆、尾形直人、永山瑛太が重要な役割を演じていまして、結果として高い評価を得て興行収入は前編後編ともに20億円近い数字に到達しているんですね。物語としては平成が始まる前、昭和最後の64年がたった1週間しかなかったこと、そのたった1週間の中で起きた少女誘拐殺人事件で警察は犯人を取り逃がしてしまって時効がやってこようとしていた。犯人を捕まえることができなかった刑事の三上が主人公なんですけども、時効を前にした警察の内部のごたごたとか記者クラブとの確執、そして三上刑事の家族の中で起きたトラブルなどが細かく描かれていました。とってもこのコーナーの中で全部紹介できる時間はありませんからね、興味のある方は DVD か配信で見てみてください。その作品64の切ないエンディングの後に主題歌として流れてくるのが小田和正さんのこの曲です。曲のバックコーラスには松たか子、ジュジュが参加しているんですって。風は止んだ。小田さんには直接ゼゼ監督からオファーがあったそうで、この映画のイメージで曲を作ったそうです。今週のタイムスリップムービーヒッツは2013年の日本の映画64の主題歌、小田和正さんの風は止んだを聞いていただきました。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずはちょっとお久しぶりの長野市のパリッコさんです。007シリーズね、ロジャー・ムーアとかピアース・ブロスナンは昔テレビドラマでよく見ていてファンでした。ロジャー・ムーアなんて本当にかっこよかったものね。サーの称号を受けた方ですからすごい方なんですね。イギリス王室から賜るんですよね、サーの称号ってのはね。ロジャー・ムーアもその一人らしいです。ピアース・ブロスナンは探偵レミントン・スティールでよく見ていました。テレビドラマだったんですね。岡江久美子さんが所長役の女優さんの吹き替えをしていてすごく合っていて良かったことを覚えています。それからブルース・ウィリスもテレビドラマ出身で、こちらブルームーン探偵社で活躍していましたよね。私はブルースよりも相手役の女優シビル・シェパードに関心があって見ていたんですが、シビルは私の大好きなジェフ・ブリッジスが主演した映画ラストショーに出ていた女優さんです。お岩さんはこのテレビドラマ3本ご存知でいらっしゃいますかと。ピアース・ブロスナンの探偵レミントン・スティールというのは名前は知っていますけど、ちゃんと見た記憶はありませんね。ブルース・ウィリスのこちらブルームーン探偵社、これはたまにポツポツ見ていました。確かブルース・ウィリスの声を小木島真一さんという俳優さんが吹き替えやってましたよね。 私がこのドラマについて知っている情報はそれだけです。パリッコさん結構ピンポイントで深いところ、へえというような人のファンになっていらっしゃいますね。そしてこちらは高山村の久保の家のじいちゃんさんですね。夏場は自分のと隣の畑で作業する消毒や草刈りのエンジン音がうるさいので、農作業中にウォークマンを聞けなかったんですが、10月に入って最後のリンゴの消毒も終わり、草刈りもほぼなくなって、大岩さんの番組を静かな雰囲気で楽しめるようになりました。もう雑草もこの気候だとそんなに伸びなくなってきてますかね。今月はステージ101の特集ということで、本当に懐かしいですね。蔵出しのコーナー1ヶ月やってますからね。代表作の涙を超えては、若い人と一緒にジジイも歌える数少ない歌の一つでしょう。1ヶ月の特集の中で最後にかけようと思ってる曲がこの涙を超えてなんですけどもね。70年代当時ファンだった世代の中で、その後学校の先生になった人たちが文化祭なんかで披露する合唱曲として涙を超えてとか、1週目にかけました怪獣のバラードなんかをたくさん採用したようで、その教え子たちと世代を超えて知ってる人が多い曲になってるんですね。懐かしい記憶をたどっていたら、同じ頃ラジオ番組に出演したモで始まる歌手を思い出しましたよ。日本放送の深夜番組、はいはい、全国ネットでしたね。ザ・パンチパンチパンチの女性パーソナリティ、3人組のモコ・ビーバー・オリーブが海の底で歌う歌などを歌っていました。私たちが会ったのは静かな海の底だったかな。画像情報の乏しかった時代のこと、高橋元子、あなたのモコですなどというフレーズを聞きながら、どんな姿形のお姉さんたちなのかと想像を膨らませていたものです。逆にラジオの場合はあんまり写真を出さないというのも一つの戦略だったと思うんですけどね。皆さんまだご健在でしょうか。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の次回のモの候補に入れていただければ幸いです。じゃあ次回のモの時には必ず入れましょう。私は誰が好きだったかっていうと、ビーバーさんが好きでしたね。モデル出身でね、サントリーのウイスキーの CM なんかにも出ていたような気がしますけど、オリーブさんは後に大滝栄一さんプロデュースで歌歌ったりする FM の番組全国ネットのやってましたね。シリア・ポールさんですもんね。女優のマリアンヌさんの妹だったかな。そういうことは覚えてるんですけどね。でそのモコ・ビーバー・オリーブに関しては、長野市の猫道探検隊さんからもいただいています。勝手にベスト3関係のメッセージの方からご紹介しますと、今週のモで3組といえば、モッズ、モコ・ビーバー・オリーブ、そして森山加代子ではないでしょうか。モッズは60歳超えた今でも現役バリバリのロックンローラー。ちょい悪じゃなくてかなり悪い親父たちでかっこいいんですよ。今度野音でコンサートをやるようです。こんな時期じゃなかったら行きたかったな。やっぱり見に来るファンもみんな60超えてパンクパンクというようなヘアスタイルとかファッションしてる人たちなんでしょうかね。曲は激しい雨だ。他にもかっこいい曲がたくさんあるので聞いてみてください。はい、機会があればって、ちょっと消極的な言い方してますけども。次にモコ・ビーバー・オリーブで、モコさんといえばスタードッキリマル秘報告の高橋元子としての方が皆さん馴染みがあるんじゃないですか。ヘルメットかぶってドッキリカメラ、プラカードを持ってきたのは野呂圭介さんというタレントでしたね。モコ・ビーバー・オリーブ、曲は忘れたいのに。どんな曲だろう。パリス・シスターズのオリジナルの方が好きですが、こちらも素敵な曲です。パリス・シスターズ、初めて聞いたな。ちょっと調べてみよう。そして最後の森山加代子さんといえば、パイのパイのパイが楽しくて好きです。ちょっと古すぎますかね。やっぱり白い蝶のサンバですかと最後はクエスチョンマークなんですけども、パイのパイのパイっていうのは昭和30年代の終わり頃に坂本九さんと一緒に歌ってた、そんな時代の曲ですかね。白い蝶のサンバの時ってあれ復活森山加代子だったんですよね。僕が知ってる森山加代子さんの曲といえば、意味不明の歌詞として有名な人次郎ゲってのありますけどね。こんなこと喋ってると近いうちに蔵出しのコーナーで書けなくちゃいけなくなっちゃいますけど、音源あるかな。どんどん古くなっていくな。それで猫道探検隊さんの普通のメッセージの方に戻りますと、いやー参りました。今週末から始まる新しい映画デューン、最後の決闘裁判、そして燃えよ剣と、今年見たい映画ベスト3が同じ週にスタートするなんてちょっと困ります。岡田准一君主演の燃えよ剣は確か1年遅れですよね、コロナの影響で。デューンの方も今年の春が当初の公開予定だったんじゃないかな。半年遅れかな。どうやって時間を作るか、先延ばしにすると上映時間が遅くなったり1日本数減らされたりで、それで過去に見そびれた映画が何本もあることだし、 お隣の映画館にも行きたいしで、映画業界一気に力入れすぎ、いや結果としてコロナ禍の影響をかぶったと言うべきではないでしょうか。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。そこからどうぞ。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週新作でご紹介しましたダニエル・クレイグがジェームス・ボンドを務める最後の作品 No Time to Die の主題歌。今世界中の若者が一番注目しているアメリカの10代のアーティスト、ビリー・アイリッシュが主題歌を歌っています。 No Time to Die、 007 No Time to Die の主題歌、ビリー・アイリッシュの曲でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は8巡目のモです。これまでモは森山良子、森田健作、森雅子にモンタ&ブラザーズ、そしてモップス、森川美穂、森進一とやってきまして、今週はモで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲。このスタイルでやるのはモで初めてですけどね。ではその1曲目は、元マロという女性3人のフォークバンドが1972年、昭和47年にヒットさせたサルビアの花です。今回この曲について調べてみたんですけども、まあ結構複雑な歴史がある曲だったんですね。まずこのサルビアの花という曲を最初に歌ったのは、日本のパンクロックの先駆けと言われたジャックスというバンドの中心メンバーだった早川義雄という人でした。1969年、バンドを解散した後ソロで出したアルバムに自ら作曲したこのサルビアの花が入っています。そしてその2年後、71年にヤマハのポピュラーソングコンテスト、ポップコンの前身である作曲コンクールっていう大会があったんだそうですけどね。そこにさっき曲をかけましたが、小田和正さんのオフコースがサルビアの花で参加して入賞しています。そして女性3人のフォークグループ元マロですけども、青山学院高等部の生徒だった雲野恵子、山田真澄、織間千佳子という3人で、TBS のテレビでやっていた朝の若者向けの情報番組、ヤングセブンツーオーってのがありましたけども、その番組のフォーク勝ち抜き歌合戦、そこでサルビアの花を披露して5週勝ち抜いてプロデビューしたんです。その曲が大石五郎さんが司会をしていた日本放送の全国ネットの人気ラジオ番組コッキーポップで取り上げられてヒットにつながったという、紆余曲折の歴史がありました。レコードセールスは22万枚、オリコンのチャートは11位まで上がっています。当時は他にも何組かこの曲のレコードを出して競い合った共作だったんですけどね。一番売れたのがこの元マロのサルビアの花でした。今週のインデックスモの1曲目は、元マロがたった1枚だけ出したレコード、サルビアの花。3人はもともとあんまりプロになる気がなかったようで、この曲のみでバンドは解散。もう30年近く前になりますけどね。私が番組でこの曲をかけたところ、当時東信地方に住んでいた雲野さんから、その後番組にハガキをいただきました。私、元マロのメンバーの一人でしたと書いてあって、いやいやびっくりしたのを覚えていますよ。ではインデックス続いてのモは、80年代初めのパンクロックバンド、モッズです。1956年昭和31年福岡県生まれの森山達也さんをリーダーに、福岡ですからね、明太ロックのバンドとして81年昭和56年にメジャーデビュー、ロンドンでもレコーディングを行うなど海外進出を目指していました。そのモッズが83年に出した4枚目のシングル、激しい雨がっていう曲が、当時マクセルのカセットテープのテレビ CM に使われて一般の人の耳にも届きまして、スマッシュヒットになったんです。レコードセールスは10万枚。モッズの曲、激しい雨が。メンバー4人のうち3人はもう60代なんですけどね、今も現役でライブをこなしています。パンクですよ、パンク。インデックスモの2曲目はモッズの激しい雨がでした。 昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はモで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目、1987年、人気のテレビドラマ男女7人秋物語の主題歌だったショーミーが大ヒットした、まあ彼女も一発屋ですかね、森川ゆかりさんです。1963年、昭和38年、東京の下町葛飾区生まれで今58歳です。曲が売れた頃は24歳だったんですね。高校を卒業した後、コンサートやライブの裏方のスタッフとして働いていたところ、打ち上げの席で披露した歌や目鼻立ちのはっきりした顔を褒められてタレントになる決意をしたんだそうです。87年に歌手デビュー、そして運がいいことに2枚目のシングルのショーミーがドラマの主題歌になってブレイクしました。レコードセールスは33万枚でオリコンのチャートは1位も獲得しています。ではモの3曲目、森川ゆかりさんのショーミー。85年が小林明子さんの恋に落ちて、86年は石井明美さんのチャチャチャ、そしてこのショーミーが87年ですからね。この頃毎年秋にはテレビドラマからベスト10の1位になるようなヒット曲が生まれていたんです。ちょうど時代はバブルの頃、そんな時代の象徴ですね。森川ゆかりさん、その後は下町育ちのサバサバした物言いが受けまして、しばらくの間バラドル的なキャラクターで人気でしたけどもね。2011年にアルバムのレコーディングで接点を持った布施明さんと、その2年後50歳の年に結婚しています。あの二人が夫婦ってのはちょっと想像できなかったんですけども。インデックス今週はモの3組3曲、最後は森川ゆかりさんのショーミーでした。ということで来週は矢に行きますけどね。矢はこれまで矢沢永吉、矢上純子、柳丈二、それから山口百恵に山下久美子、山下達郎、前回は矢野明子とやってきまして、そうですね、来週は安心して3曲かけられる薬師丸ひろ子さん、ヒット曲たくさんありますからね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になってしまいました。まずは高山村の泳ぐちくわさんのメッセージです。先日テレビでキャンディーズの懐かしい特集番組をやっていて見たんですが、 NHK でやってましたよね。日曜日の夕方だったかな。解散した時、私はまだ小学生だったんで、うっすらな記憶しかありませんでした。でも改めて歌を聴くと素敵な曲ばっかりで、うろ覚えの私でさえ口ずさめるなぁと思いながら見ていましたよ、とお書きなんですけどね。解散コンサートのね、ライブの様子やってましたからね。たまたま私最後だけ見たんですけども、微笑み返しをはじめ、春一番とか優しい悪魔とかだったのかな。そして懐かしい歌謡曲といえばこんなメッセージ。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんですが、ある番組でやっていたんですが、今若者に昭和世代の歌謡曲が流行っているみたいですね。もう5年ぐらい前からね、言われていまして。あの、ニャンパラリンさんだったらご存知でしょう。おにゃんこの渡辺美奈代さん、息子が今、大学生だかで、ね、仲間内で昭和歌謡の話題が結構出て、お母さん昔おにゃんこだったっていうと盛り上がるそうですけどね。サブスクと言われる曲を提供するサイトで聞いているようで、そのアンケートによるベスト10をメモしておきましたんで、ありがとうございます。報告しますね。第10位、君は天然色、大滝詠一。おお、10位ですか。9位、いい日旅立ち、山口百恵。8位、銀河鉄道39、五代醐。イントロかっこいいですもんね。7位、中森明菜、少女 A。あ、明菜さんは少女 A が入りますか。6位、光源氏、ガラスの10代。へえ。5位は尾崎豊、15の夜。おお、尾崎。4位、中島みゆき、時代。まあ、これは順当ですよね。そして第3位、荒井由実、優しさに包まれたなら。これはアニメ映画ジブリの魔女の宅急便でも主題歌に使われましたしね。第2位、少年隊の仮面舞踏会。そして第1位は何だろう。松田聖子の赤いスイートピーだそうです。どうしてかな。いや、僕もこの曲は好きですけどね。1位の理由、ぜひ聞いてみたいもんですけどね。アンケートには、両親が持っていたレコードやカセットテープで聞いて好きになったという意見もあったようです。ってことは家にステレオのターンテーブルとかラジカセがあったわけですね。仕事場の集まりでカラオケに行った時、若い子にこの歌知ってますよとか、この曲好きなんですよなんて言われたら嬉しいですよね。私は逆に若者受けする曲を練習したりします。今候補はゆうりさんのドライフラワー。ゆうりさん自体を知らないんですけど、私ドラマの主題歌かなんかでかかってんですかね。なかなかカラオケにも行けてないので、そろそろかなと思ってますね。きっと若い人から言われますよ。 コロナの巣ごもりの間に練習しましたねなんてね。大岩さんのお箱もいつか聞かせてもらいますね。僕のお箱ってなんだろうな。松山千春の恋かな。スピッツはちょっとキーが合わなくて。あ、石川さゆりの天城越え好きですね。そして最後は長野市のピースマークさんといえば AC 長野パルセーロ情報ですけどね。今日はこの後午後1時キックオフで長野ユースタジアムで開催されるのがパルセーロレディースの WE リーグのゲーム。ジェフユナイテッド市原千葉レディースを迎えるパルレディースはこのところ強豪との連戦で連敗していますが、決して内容は悪くありません。まだキックオフに間に合いますので、どうか皆さん長野ユースタジアムにお出かけください。そして明日はこっちは男子ですね、 J3 パルセーロのホームゲームが長野ユースタジアムで開催されます。午後3時キックオフで藤枝マイ FC でよかったかなを迎えます。明日は新型コロナのワクチン接種と重なってしまって、本当に残念ながらユースタに行くことができません。あらあら、6年ぶりのユースタ欠勤勤務ですか。どうかリスナーの皆さん、パルセーロに力を与えていただきたいので、お出かけくださいませませ。私は副反応と戦いながらダゾーンで応援しています。まあ副反応も出ると決まったわけじゃないですからね。リモート応援頑張ってください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。